社会人応援会社セリング。
10月体調管理に気をつけよう。どうもどうもどうも、皆さんお元気ですか？私 RJ オリバー、ただいま社長の故郷に来ています。社長の故郷は自然が豊かな、とっても素晴らしい環境にあります。周りを見てみると美しい木々が生えてます。紅葉が様々な色に染まってますね。また柿の木もあって実がたくさん実ってますね。また鳥の美しい鳴き声も聞こえてきます。そして綺麗に整えられた芝生があります。気持ちよさそうに寝そべっている人や賛美を捧げている人もいます。そして勇壮な岩があります。一つ何十トンもある岩が山の斜面に建てられてるんですね。すごいです。お、爽やかな風も吹いてきています。もともとこの場所はこのような美しい場所ではなかったんですね。しかしこの場所を社長が神様から構想を受けて、社長に従う人たちと共に一つ一つ開発されてこられました。そのように私たち自分自身も日々開発して、自分自身を傑作品の人生にしていきたいですね。さあ、それでは今日もこの番組を聞いているリスナーの皆さんに元気と癒しをお届けしていきます。この番組は私たちセーリングの社員6人が社会人を応援する番組です。この会社の社長は私たちに聖書の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。とも皆さんという船に神様という帆が立って、かっこよく社会の海を航海することを応援します。社会人応援会社セーリング、スタートです。
社会人応援会社セーリング、
クローズアップ社会人、輝く社会人にスポットを当てるこのコーナー、今回は食品のベテラン営業マンのおっくんさんにスポットを当てます。
おー、楽しみです。
食品、はい、食べ物ということで、
はい、
ジャッキーさん、はい、いいですね、私たち食品、
はい、私それで呼ばれたと思います今日
美味しいもの好き、
はい、とても好きです。
なんか最近美味しいもの、はい、おすすめありますか？
はい、おすすめあります。こうジャッキーはですね、女子なのでパンケーキを紹介しようと思ったんですけど、ちょっとレアものすぎてたまにしか食べれないものを今日は紹介しようと思うんですけど、それはコンビニで売ってるもつのネギポン酢あえです。
渋いな。
渋いんですけどすごい美味しいんですよ。
もつ、
はい、しかも女子には嬉しい100キロカロリー以下、96キロカロリーです。はい、
素晴らしい、
はい、
美味しいものはね、私たちを幸せにしてくれますからね、
はい、
ということで美味しいものを世に送り出している食品営業の方のお話を伺っていきましょう。関西支店のオリバー君がインタビューしてきてくれました。それではどうぞ。
おっくんさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おっくんさんは、食品会社で営業をされているということなんですけども、
はい、
具体的にはどういったお仕事をされているんですか？
食品の、メーカー、
はい、
お菓子の会社ですとか冷凍食品の会社とか、あとはお弁当を作ってる会社とか、そういったところに、スパイスとか、食品の、原料を、提案して、使っていただくというような仕事をしてます。
なるほど。
味作りの提案ですね。
味作りの提案をされてるんですね、
はい、
なるほど。そういうふうにお仕事をされながら、営業としていつも気をつけていらっしゃることって？
そうですね、もちろん自分の商品紹介する商品を評価してもらうことが大事なんですけども、まあ、もちろんそこで商品が合わなかったりとか味が、合わない、コンセプト合わないってことはあるんですけど、うん、そこでとどまらないようにやっぱり自分っていう人をやっぱりこうせっかく会うので、
うん、
そこで出会ってそこで終わらないように、仕事以外でもその出会ったお客さんと 何かいい人間関係をこう継続していけるようにっていうことをいつも考えていろんな人と会ってますね。
ただ商品を売るだけじゃなくて、はい、そのいわゆるよく言われる自分を売れるっていうか、
はい、
だからそのために普段こう意識人と会う機会が多いと思うんですけど、
そうですね、
そういうのこう気をつけてらっしゃることとか普段大切にしていらっしゃることって、
そうですね、やっぱり仕事でどうしても会うのでビジネスライクになりがちなんですけども、はい、やっぱりそういう中で、そのビジネスライクの中でもその人の人柄、またその人のいいところ、を必ず一個商談の時には見つけようということをいつも考えています。特にあの値段の話とかすると営業はなんですごいシビアな話、
確かにシビアになりますよね、
まあ、嫌な人だなとか思うことも多いんですけど、はい、でもそういう人だとしてもそれでもやっぱ何か絶対、この人が存在する限りは、いいところがあるはずだし、こう神様がその人を作った目的が必ずあるんだっていうことを、それを見つけようということを考えながらいつも人と会うようにしてます、
ね、なるほど、
はい、
神様の目でその相手に接して、
そうですね、
なるほどですね、
はい、
じゃあ、そういった風に、まあ、働きながら感じたことがある神様の働きっていうのはありますか？
そうですね、やっぱりどうしても仕事に没頭するとやっぱり自分の、考えだけでやってしまおうとするんですけど、自分の力だけで、ではなくてやはりこう、やっぱり神様のこう力も受けながら、やっていこうと考えててもやっぱなかなか難しいんですけど、やっぱそれをするために一日に何回かこうお祈りする時間を決めてるんですけど、その決めてる時間にお祈りしようとしても当然商談があったりとか、はい、飲み会があったりとかしてできないことが多いんですが、はい、でもやっぱそれを絶対しようと思ってると不思議とお客さんとこう食事してて、お客さんがトイレに行った時間、トイレに立ってパッと時を見たら、あ、自分がそのお祈りしようと時間だったとか、
なるほど、
いうことがよくありますね。だからパッとお客さんがトイレに立った瞬間、パッと時計見て、ああ時間だと思って、その1分とかだけでも本当にこうお祈りしたりとか、こう神様とこう対話しながら、対話する時間を、少なくてもこう与えてくださるっていうことが、こうすごい神様の働きを感じますね。
なるほど。どんな時でも神様と共に生きる人生を、
そうですね、
仕事される中でも、
はい、
ちょっとお仕事のためにこう祈ってらっしゃることってのは具体的にあったりするんですか？
そうですね、やはりこの会社の売り上げのためだけというよりは、はい、やっぱり職に携わっているので、やっぱり何でしょう、職業柄美味しい店食べに行くのも、
はい、
それはもちろん個人的にめっちゃ嬉しいんだけど、はい、その美味しいものだけ食べて終わらないように、新しい店なんか行くときはやっぱこう自分が尊敬する人とか、この御言葉を教えてくださった牧師先生とかを、いつかこう日本に来られた時に、一緒に行く店、こういう店だったら、あ、ここだったら100人ぐらい行けるなとか、
なるほど、
ここだったらもう1対1で行ける店だなとか、はい、なんかこう僕先生が日本に来られた時にこう行けるいろんな店のストックを、今のうちにこう仕事を生かして
なるほど、
自分だから蓄えようとか、
はい、今のうちからそういった準備を、
そうですね、
でも来られてもいいように、
そうですね、それを想定して、
はい、
美味しい店に行ってると決して自分が美味しい食べたいからもちろんそれもあるけど、
あるけども、
うん、それだけじゃないということで、
なるほど、はい、まあすごいなるほどですね。ではですね、あと奥君さんは、
はい、
すごくあの肉体を、
はい、
鍛えてらっしゃいますよね。
はい、
あの、まあ、今リスナーの方は分からないかと思うんですけども、奥さんもすごく体が引き締まってらっしゃいますね普段からもこうお仕事される中でも意識して体を鍛えることをされてらっしゃるんですか？
ありますね、やっぱりね、それはあのどうしても職員業界で食べること多いんですよ。なので本当に何もしなければ、もう職員業界の人ってどんどんどんどん、あのシルエットが丸くなっていっちゃうんで、
はい、
まあ、仕事の合間とかよく車も運転するんですけど、あの高速のサービスエリアとかに行くとたまにあの鉄棒とかあったりして必ず自分がこのルート行く時のここのサービスエリア通るときはそこへ懸垂をしようとか
そういうのはあるんですね、
うん、決めてますから。
なるほど、
はい、
やっぱ社会人だったらどうしてもこう食が乱れてしまって、はい、体がちょっと大きくなる人多いですね。
多いですね。
リスナーの方もとか何人かそういう方がいらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういう方に何かアドバイスがありますか？
そうですね、やっぱり 構筋トレをする体質をやっぱりね若いうちから作っておく方がいいんじゃないかなと、はい、逆にもう3日間ぐらい筋トレしないと、あ、ちょっとこう体がちょっと緩んできたなっていう、はい、あ、なんかそろそろ筋トレしたいなっていう、なんかそういうちょっとこう体質を若い社会人の人は、特にやっぱり自分が結婚して子供もいて、なかなかこうやっぱり家でも、忙しかったりするので、やっぱりそういう風になっていく前に自分の体質をしっかりとこう作っておくのが、いいんじゃないかなと思います、ね、な
るほど、若いうちから筋トレ体質をしっかり作る、
ね、
ありがとうございます。では最後に、おくんさん最近転職をなさるということをお聞きしたんですけども、
はい、
割とこう若い社会人の方でも働きながら、はい、本当に今の会社でいいのかなって悩まれる方も多いと思うんですけども、
はい、
もしそういう方にこうアドバイスがあれば一言いただきたいんですけども。
そうですね、やっぱり結局は自分のために働くわけでなくて、やっぱりこう自分が神様に使われて、いかに神様がもっと自分をたっとく使ってくださるかっていうことを考えたときに、やはり自分が、どちらにどこで働くことがもっと神様にたっとく使われるのかなっていうことをやっぱり考えながら、また今いる会社が転職するつもりなくても、やっぱりそこにずっといることを前提に働くんじゃなくて、やっぱ常に自分がどういうステージで、働くことが一番こう自分を使っている神様にとって有益なのかということは常にこう毎日考えながら、過ごすときにもっとふさわしい場所が、まあ、自然と、おのずとその道が与えられるんじゃないかなと。僕も転職を全く考えたわけじゃなかったんですけど、はい、本当にこう、まあ、いろんな見働きでさらにこう大きなステージが与えられたんで、本当にそれはもう感謝するしかないですね。
なるほど、
はい、
いつも神様からの視点を意識して、
そうですね、
自分もやるってことですね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました
。
食品営業の奥さんのインタビューお聞きいただきました。営業とかだとね、こう自分の利益だったりとか、そういうところ中心になりそうなところですけども、常に神様の視点を意識してらっしゃって、またいつも自分の大切な人たちのことのことを考えながらお仕事されている姿が素晴らしいなと感じましたね。
はい、本当ですね。私がこう感動したところといいますか、ああ見習おうと思ったところは、こう時間を、隙間の時間を無駄にせずにこう運動されているというところに、とてもこう力を受けたというか、私もやらなきゃいけないと思いました。
つまり懸垂ですか？
懸垂はちょっとできないかもしれないんですけど、でもトイレに行った時にスクワットはできるなと思いました。
トイレでスクワット、
はい、
これもすごいですけどね、
はい、
でもね、健康管理大事ですからね、
はい、本当ですね。
本当にこう学ぶところの多いインタビューを聞かせていただけたと思います。はい、奥さん今後転職もされて次のステージに行かれるということなので、今後のご活躍も期待しています。
次はあなたに
クローズアップ。
我が社セーリングの社員教育プログラムをご紹介します。まずは自分自身を作ること。これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて小一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書のすすめ、第4回目の研修プログラム、ぜひお聞きください。
はい、いよいよマタイですね。
マタイですね。いやー、
部長、マタイという人はどういう人だったんですか？
そうですね、まあ、基本ユダヤ人で、その当時の職業としては、あの主税人、あの税金を集める人で、まあ、今でいう、まあ、税理士みたいな。
かっこいいですね。
かっこいいですね。うん、で、あの
暗いのなかったよ、ね、
そうですね、まあ、ちょっとまた詳しく説明しますけれども、まあ、はい、ユダヤ人で、まあ、主税人で、まあ、イエス様の、12弟子、まあ、あのマラ弟子が12人いたけれども、その12弟子の1人ということで、まあ、イエス様の存命中に一緒に行動して、イエス様から直接見事を聞いた、数少ない弟子の1人ということで、非常に重要な人物ですよね。ただ、まあ、ここで、まあ、注目すべき ところは、さっきも言ったようにこの主税人だったということで、
はい、
まあ、今で、言うと、まあ、税理士、まあ、非常にかっこいい職業なんだけども、その当時においては、あのランクとしては、社会的なランクとしては、娼婦、体を売ろうな、娼婦と同レベルの扱いをされたということで、ちょっと今の感覚からするとちょっと考えられないレベルですよね。なぜそうなったかというと、その時代やっぱり背景を知らなければならないけれども、まあ、ローマの、まあ、支配、まあ、ローマの、まあ、植民地、まあ、今の、まあ、現代においてもやっぱり植民地されたということは非常に辛い経験なんだけども、やっぱり2000年前の植民地というのはほぼ動物扱いというか、まあ、奴隷扱いということで、非常にこう屈辱的な、非常にまたプライドも高いユダヤ人にとっては非常に辛い経験だったと思うけれども、主税人というのはそのローマ人 の、その手先として一番大事なお金を、まあ、搾取したわけじゃないけれども、それを集める、職業だったので、まあ、ユダヤ人からすると敵である、ローマのための働きをしたということで、やっぱりもう主税人イコール売国奴というような認識が非常に強かったということで、自分たちの同胞であるにもかかわらずお金を絞り出しているということで、まあ、娼婦以下くらいの、まあ、非常にどうも知られるようなそういう職業だったということですね。だから、まあ、あの大事なのはそういう、こう社会からは、あの一般の人からは非常にこう相手にもされない、非常にこう売国奴として非常にこう罵られる、蔑まれるような人をやっぱりイエス様が伝道したっていうね、しかもマナ弟子として、この十二弟子の非常に重要なポストにマタイを立てたということは非常に重要な意味があるんじゃないかなと思うんですね。だから一言で言えば、やっぱりイエス様は人の目をはばからず、人がどう言われようが、その人の目を意識しないで、ちゃんとその人の内面を見て、可能性のある、やっぱり心の畑が良い人を、あのそれがもう娼婦であろうが主人人であろうが、ちゃんとその人をちゃんとこう、見つめてくださったということで、本当にイエス様は、真の牧者だったということが、この、まあ、主人人だったとい う職業を通しても、まあ、見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。
それと本当に背景を知らないと伝わってこないですね、
来ないですね。ただもう今の、まあ、J リシというふうになると、もう完全にもう、変わってくるんですよね。だから時代背景を知るということは非常に重要で、イエス様は本当に、私たち一人一人の内面を、心を見てくださるということと、まあ、どんな相手に対してもやっぱりイエス様はこうその人を変化させる力があったということで、それは今こう聖書を読んでみても本当にこう人を変化させる力がみなぎているということで、職業とか人の目を意識しないでちゃんとこうメッセージを伝えてくださったということがよくわかりますね。
部長、
はい、
ところで、うん、マタイによる福音書って、うん、一番の旧約聖書を引用していると聞いたんですが、
う
ん、
はいはい、そうですね、ちょっと具体的に、説明しますと、
はい、
やっぱりターゲットにしていたのがやっぱりユダヤ人、
うん、
なのでやっぱりユダヤ人といえば旧約聖書、
うん、
だからユダヤ人を説得するためには必ずこの旧約聖書を引用して、うん、はい、彼らが一番信頼している旧約聖書のこの言葉がこういうふうにイエス様を通して成就されているよというふうにこう旧約とつなげて常にこう説明していることが、まあ、読めばすぐ分かるんですけれども、だいたい旧約聖書を99回も引用している、まあ数えてみるとそれだけふんだんにこ
う
旧約聖書とイエス様の行い、旧約聖書とイエス様の御言葉をこう対比というかこう並べてこういうふうに成就されているよというふうに説明してますよね。うん、だからまあ旧約だけを読んでもよく、まあ、難しいで、新約だけを見ても読んでもよく難しいところをこうつなぎ合わせるというかこう旧約と新約をこうつなぎ合わせて、旧約の予言が具体的にどういうふうに成就されたのかということを知るためにはこのマタイによる福音書は非常に適した書物じゃないかなと思いますね。で、まあ、イエス様をやっぱりこうメシアとして、うん、こう証をしたい、証明したいということでこの行いを、まあ、記録されているけれども、まあ、どちらかというと病人を癒すとか、うん、荒波を鎮めるとかそういうメシアの権勢がどれだけ大きいかということをマタイの福音書はちょっと意識して記録しているかなという気がします。またイエス様のメッセージも非常にふんだんに記録されているけれども、まあ、一番有名なのは、うん、マタイによる福音書5章から7章、
はい、
山の上で御言葉を伝えられたということで、まあ、山上の説教もしくは山上の水魂という言葉でまあ知られているけれども、これはもうぜひおすすめなんですよ。うん、やっぱりもう神髄ですね。聖書全体を要約しているという、特に忙しい社会人のために要約してくださったかのように、もうお前らのもうこのぐらいはもう読めみたいな、どんなに忙しくてもこれは読めるだろうと。で実際読んでみると時間を計ってみると、まあ、2、30分ぐらいでゆっくり
30
分、うん、ゆっくり読めるし、もう読んだら誰が読んでももう感動するしかない、ま
あ、
心の変化がここから生まれるんですけれども、ぜひマタイによる福音書5章から7章これはもう天国に入るために絶対必要な、もう天国の書とも言われることですよね。だから聖書全体の核心であり、
うん、
新約全体の核心であり、
うん、
イエス様のメッセージのもう真髄であると自信を持っておすすめできますので、ぜひ、読んでください。
はい、チェックですね。
うん、
社会人応援会社セーリング、
皆さんお元気ですか。ラマがお送りする社長の一言始まりますよ。今回は私が会社の壮行会の幹事をした経験を話します。私の上司、かなり上の役職の方が急に転勤が決まり、時間がない中でも壮行会を行おうということになり、なぜか私が幹事に任命されました。正直、なんで僕なんだ、若手他いるでしょう、仕事もやらなきゃいけないのに社会人は辛いぜなんて思っていた時に、社長が以前おっしゃっていた言葉を思い出しました。それは自分の精神ではなく神様の精神で行いなさいです。この言葉で意識が変わり、ただ人のために行うのではなく、自分の精神を神様のように作ってみたいという思いで取り組むようになりました。本当に細かく完璧に行いました。壮行会数日前に参加者が15人ほど増えるなど想定外のことも起こりましたが、全てを収め円滑に壮行会を進めていきました。他にも様々あったのですが、全て僕ではない精神で乗り越えることができ、結果転勤される上席者は5万円で理事会にも参加していました。この経験を通して、たとえ飲み会だったとしても、 どのような精神、どのような考えで行うかがとても重要だと感じました。自分の考え精神で行ったのなら、おそらく不平不満ばかり漏らし、段取りも要領を得ず、上席者も不満があるものになったかと思います。これからもこのような精神で世の海を航海していきたいと思います。これを聞いてくださっている方たちも、どのような考え精神で今取り組んでいる仕事をしているのか点検していただければと思います。ではセーリング、最後まで楽しんでください。
セーリングクマラップコーナー。はい、こんにちは、クマラップコーナーです。最近本当に風が冷たくなってきましたね。風邪をひいたり体調を崩したりしてないでしょうか、ね、仕事も大変な時期に入っている方も多いと思いますけれども、今年もあと2ヶ月なので、もう少し頑張って、乗り越えていきましょう。はい、そして今日のラップは、最近こう冷たい風がピューと吹いた時に感じたことをラップにしたので、ぜひ聞いてみてください。どうぞ。トライしたい、そんな日々から抜け出したい、全てを置いて吐き出したい、誰かに認められるためじゃない、形式だけじゃ冷めた愛、もう少しやれば違った世界、今すぐ始めよう新女世代だけど、
社会人応援会社セーリング。
エンディングです。2週間前の放送のエンディングで、仕事で試験を受けなければならず、そのことで焦っているというリスナーの社会人の方を紹介したのですが、なんとその方、一次試験に合格したそうです。わーい、おめでとうございます。本当に勉強できてなくてと、会うたびに泣きそうになっていた彼女ですが、無事一次試験突破、嬉しいですね。実は過去2回は非常に残念な結果だったそうで、今回はどうやって勉強したのですか、一次試験突破の秘訣はと聞いたんですね。そしたら、試験当日の朝に見た問題がその試験にそのまま出たり、最終合格者数の設定が少し増加したりという背景があったとおっしゃっていました。もちろん勉強を頑張られたことはね、絶対間違いないと思うんですが、ご自身は、自分では落ちたと思っていたので、主が全て助けてくださいましたとおっしゃっていました。本当にお疲れ様でした。試験当日の朝に見た問題が出題されるってすごいですね。やっぱりそういうことあるんですね。諦めずに最後の最後までやるべきだなとすごく感じました。一次試験突破おめでとうございます。二次試験に向けて風邪などひかず、やるべき準備ができるようにお祈りしています。さて、10月も最終週になりました。今年1年の運命を左右するという10月11月、リスナーの皆様はどのようにお仕事をしていらっしゃるでしょうか。私はですね、リズムが崩れたところは取り戻しながら、慎んで11月のスタートを迎えたいと思っています。泣いても笑っても、今年もあと2ヶ月、セーリングをお聞きの皆様がこの秋さらに多くの収穫を得て、年末を無事に迎えられますように。セーリングではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、メールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。いつもお便りくださる皆さん、ありがとうございます。職場での悩みや神様の証、セーリングで取り上げてほしいことなどなど、メッセージお待ちしています。それではこれからの時間も Have a good day! Have a good sailing!